青空 FM 第77回目。第77回目はゲストなし、一人会。一人会というか久々の収録になります。なんで収録してなかったかっていうと、ゲストがいなかったからっていうのと、一人会を撮る気があまり起きなかったっていうのと、まああまりポッドキャストを聞いてないから撮る気も起きなかったみたいな感じだったんですが、昨日ぐらいからポッドキャストまた聞こうかなと思ったんで、ゲスト募集するにも、露出がないとゲスト募集も厳しいかなということで、収録をしております。今回は、まあ、久々の青空 FM なんで、私ホルテの近況と、まあ近況に入るって入るんですけど、技術書店と技書博っていうイベントが最近あったんで、その話と、あと最近聞き始めたポッドキャスト関連の話でもしようかなと思っております。では、まず、近況からなんですが、まず仕事と、まあ、プライベートというか、講師で分けると、仕事の方は、去年の11月に転職、まあ、会社を変えまして、自社業務、自社サービスの会社から、自宅の、まあ、ベンチャーって言っていいのかな、まあ、小規模な自宅開発の会社に、変わりまして、今は自宅の開発の仕事をやっているという感じです。で、自宅なんで、まあ案件取ってきた案件に、まあアサインって言い方されるとあれなんですけど、まあアサインされて開発を主にやっていくっていう感じなんですけど、今2案件目になっていて、主にバックエンド、主にというかバックエンドだけですね。 API の開発を Python でAWS 使ってやってる、ラムダを作ってるみたいな感じです。Python は、ぶっちゃけ去年の11月転職してから使い始めた言語で、まあこのアラフォーになって新しい言語をやるとは思わなかったっていうのが本音なんですけど、まあ IT エンジニアたるもの、新しい技術、まあ、Python は別に新しい技術でもないんですけど、自分の知らない技術にも適応していかなきゃいけないのかなと思いつつやってるって感じですね。で、前の案件はフロントエンドもやってたんで、Vue3、Vue.js とかも触れて結構楽しかったんですけど、まあ、ちょっとスクラムで開発してたんですけど、あんまりいいスクラムじゃなかったというか、まあ、なんかスクラムっぽい別の何かになり果ててしまった感があって、なかなかうまくいかなかったかなっていう感じの典型的なお手本みたいな感じを、見本かなみたいな感じになってしまったという経緯がありました。まあそんな感じで、相変わらず IT エンジニア続けてますよって話と、Python を最近書き始めて、まあ継続してコトリンやったり、まあ必要があれば他の言語も触ったりって感じですかね。で、仕事といえば、AWS を本格的に使うようになったかなというのがありまして、一応前の会社も AWS で動いてたと確か記憶はしているんですが、まあインフラはあんまり触らなかったんですけど、今の自宅の開発に会社が、AWS を押していこうっていう会社なので、AWS の案件に、まあ、アサインされることが多い感じになってます。で、その中で、まあ、コード書くだけじゃなくて、クラウドフォーメーションだったりとか、クラウドフロントだったりとか、S3 だったりとか、そういった AWS のサービスの構築だったり、運用もまあ、軽くですかね。まあ、開発中の運用にはなるんですけど、やっていたりっていうことをやっていました。その中で、資格を取りまして、AWS SAA ソリューションアーキテクトアソシエイトだったかなっていう資格を取りました。で、これは今年の3月に受験して取ったんですけど、実質2ヶ月ぐらいの勉強で取れて、まあ、AWS 触り始めて3ヶ月ぐらいで取れているので、そんなに難しい資格でもなかったのかなっていう感じはします。ユーデミーの問題集を中心に解いてたって感じなんですけど、 その問題集は結構優秀で、本番の試験でも見たことあるな、聞いたことあるなって感じの問題が出てきた。まあ問題そのものっていうよりは、同じようなサービス、同じサービスだったりとか、同じような出題傾向の問題が出てきたって感じですね。っていうのが出てきたんで、一発で取ることができたっていう感じです。で、一応資格としては、年度に一回ぐらいは取ろうかなと思っているので、年末、年明けからまた勉強を始めて、3月ぐらいに、次は、プロですね。どのプロにするか決めてないんですけど、とりあえずプロ級の資格を1個取ろうかなと思ってます。あと仕事とまあ、プライベートも含むって含むんですけど、あったのが最近チーム運営があんまりうまくいかないなっていうことがあって、そのことをちょっと全にまとめてポストをツイッターでつぶやいたら、思いのほかバズっていろいろ反響をいただいたっていうことがありました。で、内容的にはまあメンバーからクレームが来たって話で、メンバーからクレームをもらわないようにするにはどうしたらいいかみたいな話を書いた記事だったんですけど、結果的にそのメンバーとは仲良く、円満にやれていまして、結果的に退職するんですけど、そのメンバーは。まあそれは僕が原因ではなくて、単純に受託開発っていう案件がコロコロ変わる、変化が起こる、環境の変化が起こる環境っていうのが辛いっていうのが理由で、自社サービスの会社に移るそうなんで、最終的には僕と仕事できてよかった、ありがとうございましたってことで、まあお礼というか、感謝の念を伝えてもらったんで、まあ、うまくはいけたのかなっていう感じはします。この会社に入ってからなかなかうまくメンバーと反りが合わないなっていうことが多くて、まあ相手が若手のエンジニアだったりとか、まあ30代でも中途未経験みたいなエンジニアのことが多くて、なんて言うんですかね、エンジニア業務そのものに慣れてなかったりだとか、まああとはボタンの掛け違いみたいな、向こうがやってほしいこととこっちがやっていることがずれてるみたいなことが中心だったので、基本的にコミュニケーションは難しいですねっていう難しいおじさんになってしまうんですが、まあそんな感じで、是正すればうまくいくんですけども、そもそも向こうの問題というか、僕に問題がないわけじゃないんですけど、向こうの問題の比重の方が大きい、そもそもエンジニアとして開発に慣れてないだとか、受託開発っていう形態に慣れてない、お客さんとのやり取りに慣れてないみたいなところをやり玉というか問題に挙げられてしまうと、まあ僕の方でケアできることもそんなにないのかなって感じなので、なかなか難しいところではあるかなって感じですね。前職の自社サービスでもまあチーム作ってやってたりはしてたんですけど、自社サービスってこともあってお客さんとの会話もないですし、会話するとしてもステークホルダーは社内の人間が企画とか、プロダクトマネージャーみたいなことをやっていたので、なんていうんですかね、仲間意識っていうんですかね、同じ会社の人ってことで、そんなに衝突みたいな、あれが嫌だこれが嫌だみたいなこともなかったですし、一応 QA 上がりのエンジニア、まああまり経験のないエンジニアの方もいらしたんですけど、普通に優秀な方で、コミュニケーションも普通に取れていて、フルリモートワークの会社で、もう会社というかコロナになってからは出社もせず、顔も合わせないみたいな感じだったんですけど、普通にうまくいっていたので、やっぱりなんか人によるのかなっていう感じは受けました。そうですね、仕事としてはそんな感じかな。あと勉強会に久しぶりに一回参加したっていうのが、ありましたね。アジャイルプラクティクスハンドブックだったかなっていう本の、まあ、発売記念の勉強会みたいなのにオンラインだったんですけど、久しぶりに参加して勉強会の雰囲気をちょっと味わったりって感じをしています。なかなかコロナからこっちオフラインの勉強会に参加するっていうのがないので、まあたまには行ってみようかなと思いつつ、なかなか日々の諸々に忙殺されて思い腰が上がらないっていう感じですね。仕事の近況としてはこんな感じです。で、次に趣味、まあ、プライベートの話なんですけども、まあ、主にプライベートはゲームやったり、 読書したりっていうことが多くて、主に比重としてはゲームの方が多い。読書は移動時間に読んでるぐらいなんですけど、今年は5月ぐらいから新作のゲームがバンバン出ていたのと、あとは去年から出てたゲームだったりとか、積んでた、ゲームをいろいろ消化して、何本ぐらいだ ?18 本ぐらいですかね。クリアして、まだオンライン要素を楽しんでいたりとか、これから出るゲームもやりたいなっていうところではあるんですけども、そうですね、いくつかピックアップすると、まずスターウォーズジェダイサバイバーっていうゲーム、これはもうアクションガチガチのアクション RPG まあアクションゲームなんですけど、いわゆるジェダイになるっていうゲームになってまして、静止というか、まあ、スターウォーズ1から9でしたっけ ?12 でしたっけまであるうちの、4、5、6くらいかなの世界の話になっていて、まあ、その裏側で、ルーク・スカイウォーカーとかの、あの、主人公たちがいた裏側で、他に生き残りのジェダイがいて、どういう冒険というか、活躍をしていたか、みたいのを描くっていう、まあ、その生き残りの時代になりきるっていうゲームですね。で、もともと2年ぐらい前かなに、スターウォーズ、フォールンオーダーかな、デザイフォールンオーダーかなっていう1作目が出ていて、デザイサバイバーはその2作目にあたる内容で、まあ、主人公も同じで、メンバーというか仲間も引き続き続投みたいな感じだったんですけど、まあ、正当進化というか、純粋にパワーアップしているといった感じで、アクション、スターウォーズライトセーバーですね。ライトセーバー使ったアクションが増えていたりとか、まあ、ボスやマップ、ギミック、パズル、その他諸々が増えていたりして、まあ、非常に面白いゲームになってましたね。一部ちょっとバランス崩れてんじゃねえか、壊れてんじゃねえかってぐらい強いボスがいたりして、倒すのに非常に苦労したりしたんですけども、まあ、なかなか楽しめたゲームではありました。で、それから、その直後というかすぐ出たのが、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダムかな?いわゆるティアキンですね。で、これは、もう4年前、5年前ぐらいになるんですけど、ブレス・オブ・ザ・ワイルドっていう、ゼルダの伝説の続編にあたるゲームになっていて、で、一応続編なんですけど、で、主人公とか、まあ、ヒロインとかも同じなんですけど、まあ、ブレはやってなくても、ま、楽しめるかな、やってたらより楽しめるかなって感じの話にはなってる内容です。なんか、続編でガチガチにストーリーが繋がってるっていうよりは、同じ世界、同じ大地で新たな冒険をするって言った方が正しい感じかなと僕は受け取りました。で、ブレワイは、大地、地上だけだったんですけど、ティアキンは地上に加えて、上空、航空っていうのかな、まあ、空の上に浮かぶ島々みたいなところと、あとは地面の下、地下ですね。まあ、ラギアスとか、バイソンウェルみたいな感じの世界。まあ、あれ、あの世界より全然真っ暗な暗闇の世界なんですけど、あって、なんかボリューム的には単純に3倍なのかなって感じなんですけど、一応メインストーリーをやるだけだったら、その3世界っていうか3、まあ、世界っていうのかな、その3つを行き来はするんですけど、なんか隅々はね探索しないと終わらないって感じではなくて、探索は任意要素って感じなので、まあ、点々と進めていけば終わるって感じですね。まあ、やり込み勢の人には非常にたまらなかったんじゃないかなと思います。で、アクション的にも非常に面白いですし、前作だと、ビタロックとかだったかな?シーカーストーンで使えるようになるアイテムがあったんですけど、今作だと、プルアパッドって言ったかな?で使える、機能があって、まあ、シーカーストーンとは違うので、違う機能を持った、ものをくっつけたりとか、あとバッテリーを持って動かしたりとか、あと何があったかな、あとあれだ、モドレコっていう、例えば落ちてきた石にかけると、その石が空中に上がっていくみたいな。で、それに、その石に乗っかると、 高いところに航空に行けるみたいな、まあそういったギミックを持ったアイテムが追加されたりしてたって感じですね。ティアキンも非常にシナリオ含めて面白かったゲームですね。まあ、僕はあんまり基本的にやり込み、トロフィーコンプとか、バップ全埋めとかは基本的にやらない、一部のゲームでしかやらないんで、ティアキンも、まあ、メインストーリークリアして、祠全部埋めたぐらいで満足してやめたんですけど、これも非常に面白かったです。あとそうですね、FF16 とかも出たんですけど、まあクリアしたんですけど、個人的にはそこまで刺さらなかった。同じチームが作っている FF14 の方が、まあ、あっちは MMO なんですけど、面白かったなと感じる、面白かったっていうかまだ14は続いてるんですけど、面白いなと感じる感じだったので、まあ、16は、まあ、対策 RPG で美麗なグラフィック、アクション RPG やりたいって人は、まあやってみてもいいんじゃないかなと思います。そうですね、個人的に TPS、サードパーソンシューティングで言ったら、スターフィールドっていうのが、9月ぐらいかなに出て、このスターフィールドっていうのが、ベゼソダかなっていうゲーム会社が作っていて、ホールアウトとかを作ってる会社なんですけど、その会社が作った宇宙、まあ宇宙というか、まあ宇宙か、銀河を股にかけて大冒険するみたいな、スペースファンタジーものの、SF 的な作品なんですけど、これは基本的に銃を撃つゲームで、FPS にも TPS にも対応してるので、まあなんか剣を振るアクションよりも銃撃ちたいなって人は、スターフィールドの方がおすすめですね。で、あとはもう少し、まあ優しめというか、なんて言うんですかね、王道ファンタジーのアクション RPG やりたいなって人は、同じく9月末かな。ぐらいに出たイース10、ノーディクスだったかなっていうイースシリーズっていうアクション RPG の有名なシリーズがあるんですけど、まあ、そのイース10、10作目の10が非常にこれも面白かったので、これもおすすめですね。で、前作の9は一つの街を舞台にした、監獄を中心とした街を中心にしたアクション RPG だったんですけど、イース10の方は海、航海を中心とした船で島々を巡って、その島だったりとか、ダンジョンというか、まあ洞窟って言った方が正しいのかな。あ、まあでもダンジョンもあったか。みたいなところを探索したりしていくっていう感じのゲームで、これも結構シナリオがよくできていて、あ、なるほど、この人がこういう役割でこういう人だったんだ、みたいな。まあ、ちょっとした、なんていうんですかね、どんでん返しというか、伏線が張られていたりとか、そういうものも含めて非常に楽しめたかなと思います。で、まあ、いろいろあと、バイオ RE4 とか、ソニックフロンティアとか、パラノマサイトとか、これ噛んじゃうな、パラノマサイトとかもやって、これらも非常にまあ面白かったんですけど、あとやっぱアクションゲームで外せないなとなると、アーマードコア6、ファイアーズ・オブ・ルビコン。この AC6 が非常に面白くてですね。まあ、やってる最中はもうボスの強さに、なんだ、このクソゲーはって、クソゲーとは言わなかったですけど、もうクソかと思いながらやってたんですけど、終わってみれば、自分の技量の上達とともに、強かったボスも、プレイヤースキルと、アセンの工夫ですぐ倒せるぐらい、余裕で倒せるぐらいになる、非常にフロムらしいというか、フロムソフトウェアというゲームが、会社が作ってるんですけど、フロムらしいゲーム難易度、レベルになってるんじゃないかなっていう感じです。で、今、オンラインは、ドラクエ10と FF14 をやってる、プラス、この AC6 のオンライン対戦をずっとやってるって感じで、もう、2ヶ月弱になりますかね。1ヶ月半ぐらいはだいたい、まあ、用事があってできない日を除いてはほぼ毎日対戦を続けていて、最近ちょっと配信者の方の部屋にお邪魔させてもらって、対戦とかさせてもらってるんですけど、結構勝率がいい感じなので、まあ、コツコツ腕を磨いてきた甲斐はあったかなという感じです。 まあ、AC6 に関しては、Twitter の方でいろいろつぶやいてるんで、そっち見ていただければなと思うんですけど、まあ、基本的に軽量二脚、軽二使いで、相手の攻撃を避けて当てて倒すっていうのをメインで楽しんでる感じなんですけど、中には避けれない武器というものがありまして、まあ、それらと当たった時が悩ましいというか、発狂するというか、罵詈雑言を浴びせながら遊んでるって感じですね。まあ、ゲームだけで結構喋っちゃったんで、こんなもんにしときますが、また次の機会があれば、12月にまた新作でドラクエモンスターズ3とかも出るし、あと手がつけられてないゲームだとバテンカイトス1、2のリメイクだったりとか、スーパーマリオワンダーとか、スーパーマリオ RPG とか、そのあたりもちょっと触れてないので、また次の更新時に触ったものがあれば、紹介したいかなと思います。次、読書の話なんですけど、基本的に小説、漫画、あとはまあ技術書とか、自己啓発本みたいなものをよく読むんですが、最近でもないか、今年読んだかな、小説で面白かったのが、林譲二っていう方が書かれている、小説で、この林譲二さんは、ガンダムのノベライズで僕は知ったんですけど、まあ SF 小説を書く小説家さんで、今年読んだ本としては、工作艦赤矢の孤独というのと、大日本帝国の銀河という2つの本。で、この、まあ、シリーズって言ってもつながってはないんですけど、これらの本の前に、整形出雲の兵隊だったかなっていう本が3年ぐらい前に出てて、それを途中まで読んでて、今年になってから、完結してるのに気づいて、そこから芋づる式に、大日本帝国の銀河読んで、工作艦赤矢の孤独を読んでって感じで読み進めていった感じですね。で、どっちも宇宙を舞台にした SF もの、まあ未来ものの SF ですかね。近未来ではないかな。で、ファーストコンタクトになるのかな？あ、大日本帝国の銀河はあれですね。未来ではないですね。第二次世界大戦時の話だったと思うので、架空戦記の話もちょっと入ってくるのかな？の要素もありつつ SF ものって感じの話なんですけど、まあどっちもいわゆる異星人、宇宙人とのファーストコンタクトを描いてる作品で、ただどっちも、なんて言うんですかね、出てくる宇宙人の性格というか、生態系っていうんですかね、もう全然違いますし、当然結末も違うので、なかなかに楽しめたと思います。で、工作艦赤矢の孤独の方は一応4巻かな？ 5 巻かな？ぐらいで終わってるんですけど、まあ、外伝みたいな感じで続きの巻が出てて、それもちょっと読みたいなと思ってるんですけど、なかなかまだ手がついてないっていう感じです。で、なんで手がついてないかっていうと、漫画の話になるんですけど、まあ、漫画はワンピースとか、あとはジョニー・ライデンの帰還とか、まあ、いろいろ読んでるのはあるんですけど、最近は向こう淵っていう麻雀漫画、高齢と麻雀賭博漫画みたいなものがありまして、で、これが、いつだったかな、1ヶ月ぐらい前に Amazon で、1冊10円？ 5 円？ 10 円かな？で、50冊だったか、50巻？まとめ買いみたいなセールをやっていて、で、その時に、赤城とか、あと、さっきは途中までしか読んでないんですけど、さっきとか、あと、まあ、麻雀漫画ちょっと読んでたんで、面白そうだなと思って向こう淵を買ったんですけど、これがまた非常に面白くてですね、基本的に1話完結で、まあ、たまに4、5話、3、4、5話ぐらい続きものの話になるんですけど、人偏に鬼と書いて怪、と呼ばれる、まあなんて言うんですかね、凄腕の麻雀雀士が、裏世界の、高度経済成長期の日本で、バブルがまだ弾ける前の日本で、賭け麻雀が非常に流行ってた時代。なんかあの時代はマンション麻雀といって、マンションの一部屋を雀荘みたいにして、そこで隠れて賭博麻雀、賭け麻雀をやってたみたいな話がどうも、あったらしくて、そこで、 たった一人で勝っていく。最初の方はわざと負けたり放銃したりするんですけど、最終的に大金をかっさらって大勝ちしていくっていう。で、口癖がトレードマークかな、がゴブレイって言って、妻だったりとかローンだったりをする、カイというキャラクターを中心にした作品になってまして、で、1話ごとに結構出てくる登場人物変わるんですけど、なんていうんですかね、レギュラーメンバーみたいな人もいたりして、過去にカイに負けた人物だったりとか、カイに魅了されて、表の麻雀プロにいながらも裏の世界にも登場するような雀士がいたりとか、結構魅力的なキャラクターが多くて、で、キャラクター、漫画としてはキャラクターがすごく多いんですけど、まあ1話完結なのもあるのと、役割がはっきりしてるので、結構すんなり読めていく感じですね。で、同じ麻雀さん、漫画でさっきサキを挙げたんですけど、サキはなんかトーナメントに入ると、1ページ、2ページめくるごとにトーナメントが進んで、登場人物がどんどん増えていって、で、全員みんな女の子で、なんか、おじさんには似たような子にしか見えないという、なんか若い子はみんな同じ顔に見える現象みたいなことが発動して、キャラが誰だか分かんなくなって、ちょっと途中で積んでしまっているっていうのがあるんですけど、向こうぶっちゃ全然そんなことなくて、出てくるのは基本おっさんばっかで、で、そのおっさんも基本回に負けるだけっていう役割だけなんで、まあそんなになんか顔と名前というか、どういう立場の人間なのかっていうのがはっきりしてなくても、まあまあ大丈夫かなって感じですね。で、たまに会に負けた人が再登場してきたりすると、ああこの人いたなって思ったりするっていう感じです。あと、そうですね、漫画さっき言ったジョニー・ライデンの期間が今年の9月で、最終巻を迎えたんで、途中まで買っててちょっと途中から読んでないんですけど、ガンダム好きとしては全巻揃えて読みたいなと思っているところなんですが、前段の向こう打ちがまだあと30巻ぐらいまだ残ってるんで、まあこれを読み切ってから買おうかなと思ってます。で、ガンダムつながりで言うと、ガンダムピューリッツァーだったかな、これはもうツイッターで一回つぶやいたんですけど、ことぶきつかささんだったかなって方がおすすめしてた、ガンダム漫画で、かつレツキッカー、一年戦争時代のファーストガンダムの話なんですけど、かつレツキッカーのキッカーが、大人といっても大学生かなぐらいになった時に、アムロとはどういう人物だったのかっていうのを取材によって明らかにしていくっていうスタイルの漫画で、で、これがカイレポとかカイメモとか、デイアフタートモローっていう、カイシデンが主人公のガンダム漫画があったんですけど、まあこれに非常に似てるんで、ことぶきつかささんが取り上げていたっていうのもあって読んでみたんですけど、まあこれが非常にマイナーなキャラがいっぱい出てくる漫画でして、ファーストガンダムで言うとジョブ・ジョンとかっていうのは脇役で、まあある種有名なマイナーキャラ、有名なマイナーキャラちょっと矛盾してるかもしれないですけど、有名なマイナーキャラだったりするんですけど、もうそれをはるかに凌駕する、もう1話か2話しか出てきてないんじゃないか、この人みたいな人たちがどんどん出てきて、当時のアムロについて語ったりだとか、その後のアムロについて語ったりとか、まあいろいろ話をしてくれるっていう漫画になってます。まだ2巻ぐらいで全然完結するのもいつかって感じなんで、これから読み始めるにしても軽く読めると思うんで、これはおすすめです。漫画については以上かな。以上ですね。近況としても以上です。で、次に直近あった、まあ、技術同人誌というか、イベントとして、技術書店15と、あと収録段階では、これから行われる、技術博9、技術博9の話をちょっとしたいかなと思います。まあ、この収録やって編集が長引いたら、技術博9が終わってるかもしれないんで、これから行われるか、もう終わってるかはまだ配信されるまでわからないんですけど、この技術書店15と技術博9で、私ホルテの新刊、3年ぶりかなの新刊として、 入門実践コトリンコンポーズマルチプラットフォームでデスクトップアプリ開発っていうちょっとなかったらしい名前なんですけど、まあ、要はコンポーズマルチプラットフォームという技術を使ってデスクトップアプリを作ってみようという本を書きました。表紙含めて52ページかなで500円の本なんですけど、このコンポーズマルチプラットフォームっていうのが、まあ、コトリンで書ける、まあ、フレームワークと言っていいのかな、まあ、仕組みなんですけど、何をしてくれるかっていうと、各プラットフォームで UI の実装を共通化してくれるといった特徴を持ったものになってます。各プラットフォームって言ってるのは iOS、Android、Windows、Mac、Linux、それから Web ですね。Web はいわゆる Web サーバーとか Web 系の Web になります。で、これらの UI、ボタンとかラベルとか、あとはテキストフィールドなんかを、コトリンで実装して、で、出力先を変えるだけで、各プラットフォーム、さっき言った iOS とか Android とか Windows とかですね、に対応した Exe だったりとか、DMG かな、とか、そういったものを、バイナリを出力できるっていうものになってます。で、これが結構簡単にできるものになってまして、コトリン初心者、入門者にはもちろん、プログラミング経験、未経験の人にも、Mac か Windows があれば、簡単に環境を構築して、簡単に始められて、で、簡単に動くものが、1枚のウィンドウで動くアプリケーションがすぐ作れるので、結構やりごたえというか、やった感を得られるところもあるので、非常に、おすすめの本になっているんです。いるんですが、これがなかなか泣かず飛ばずでして、まあ久しぶりの新刊だっていうのと、あとコロナ禍もあってなかなかオフラインイベント来る方が減ったっていうのもあって、まあ印刷部数結構絞って、昔は200冊とか印刷してたんですけど、あのコロナ前、2019年とかはしてたんですけど、今回は50部吸って、技術書店15のオフラインで29冊ですね。だいたい30冊ぐらい頒布できたっていう結果になってます。結構ショッキングというか、個人的に問題視してるのが電子の方がほぼほぼ出てない。今のところ3冊かなしか出てないっていうのが非常に、懸念しているところであって、まあ、原因としてはコンポーズマルチプラットフォーム、何それ美味しいのみたいな感じで、パッと見でなんだかわからないからいらないになっちゃってる可能性が高いなっていうところがあって、で、知ってる人はまあそんな初心者向けの本、今更読んでもなっていう感じもあるところではあるので、なかなか需要と供給にマッチしなかったというか、まあニッチなところを攻めすぎたというか、まあ書きたいもの書いたんで別に後悔してるってわけではないんですけど、まあ需要はなかったのかなっていう感じですね。今まで結構毎日続ける技術とか、サーバーサイドコトリン本とかは、まあ物理の紙もそうですけど電子もそこそこ出ていたので、ちょっと今回題材選びがうまくいかなかったかなっていうのを痛感というか感じているところではあります。で、技術書店15がそんな感じだったんですけど、技術博9でまたサークル参加するので、まあここでもう少し、在庫というか紙の本が頒布できればなと思っておる次第でして、サークル配置としては A11 と覚えていただければいいんですけど、A11 で、これを収録している2日後かな。25日ですね。25日土曜日に、蒲田で行われるので、もしこれが疑惑9の開催前に配信されていたら、ぜひ、コンパスから無料参加できすれば、当日蒲田行って本が見れるので、ぜひ会場でお会いできればなと思います。紙の本はあと20冊ちょっとぐらいなんで、多分議長博で売り切れるってことはないと思うんで、まあ、もし欲しい方がいたらゆっくり来ていただいても多分大丈夫だとは思います。あ、今回取り置きとかやらなかったな。昔は取り置き、 取り置きにだったかなっていうサービス使って取り置きの、予約とかも受けてたんですけど、多分一回も予約なかったんじゃないかな。特に利用されたこともなかったんで、今まですっかり忘れてましたね。まあそんな感じで、技術書の新刊出してるんで、ぜひ見に来ていただけたら、まあオンラインで電子書籍でも構わない、ブースでもやってますし、技術書店のオンラインマーケットでもやってますんで、手に取っていただけたらなと思います。で、技術書店15、まあサークル参加して、一応会場を一通りぐるっと回って、挨拶回り、まあ挨拶回りがメインだったんですけど、一通り見たんですけど、まあ、特にこれといって、買ってしまったというか、買いたかった本っていうのは特になくて、まあ、いただき物として、マネーフォワードさんの、マネホの、合同誌と、あと、親方プロジェクトさんの技術同人誌を作ろうの、まあ、改訂版というか第2版というのかな、をいただいたって感じですね。会場を見て回った感じだと、まあ、相変わらずハードウェア出されている方もいらっしゃいましたし、まあ、ガンダムの統計本とか、結構前から出されてる方だと思うんですけど、とか、あと計算尺の本の方とか、あと面白かったのは電車のケーブル、電車の車両と車両をつなぐケーブルの実物品を展示しているサークルさんとかあって、思わずこれ何ですかって聞いちゃったりしちゃったりしちゃったんですけど、なんかそんな感じで面白そうな展示をしているサークルさんとかもありましたね。で、今回傾向的に、まあ、いわゆる AI、チャット GPT とか AI 系の本が、一時期の Vue.js や React のように、会場を占めるのかなと思ったんですけど、案外、そんなに出展数は多くなくて、まあ、IUEO とかって感じで、サークル番号がついてるんですけど、そのうちの一つの半分を占めるかなってぐらいの感じで、5とか10サークルぐらいかなってもぐらいだったかなと思います。まあ、なかなかどうなんでしょうね。チャット GPT について本を書こうと思ったことがないのであれなんですけど、書く題材にも困るのかなと思いつつ、まあ、最近はイラストを絵を出力できる AI とか、会話専用の AI だとか、コパイロットでしたっけみたいにコーディング支援専門でいいのかなとかの AI とかもあるんで、なんか特化して書けばそれなりに本は書けるのかななんて素人ながら思ってしまったりするんですが、見た感じあんまりそういう印象は受けなかったですね。あとなんか面白そうな本あったかな。一応さらっと会場を見て、技術書店のハッシュタグで一応誰かが何を買ったっていうのは見てはいるんですけど、まあこれは欲しいなっていうのはもうすでに積んどくで買ってたりしてたんで、あ、それはまあユニキーの、入門本だったんですけど、買ってたりしたんで、まあ技術書店15で買ったのは特にないって感じですかね。で、一応オンラインマーケットの会期が今週末までで、多分今まで通りだとすると、マーケット自体はずっと開いてて、いつでも本は買えると思うので、コンポーズマルチプラットフォーム本、ぜひぜひよろしくお願いします。で、トピックスとしては最後になるんですけど、ポッドキャストについて、久しぶりになんで取り出したかっていうと、まあ、昨日からポッドキャストを聞き始めたんで、ポッドキャスターというか、ポッドキャスト配信者としては、これは久しぶりに一発取っておかねばなるまいということで、撮り始めたってところではあるんですけど、ガンプラジオ、昨日から聞いたのがガンプラジオとテクフリと、あとゲームなんとかですね。で、この3本を聞いていて、で、いくつか気になるポッドキャストもピックアップしてたりとか、あと昔聞いてたやつがまだ最近になってもちゃんと更新されてて偉いなぁと、耳が痛いような、心が痛むような思いで、RSS の配信通知を見たりしてたんですが、気になるラジオもあった、ポッドキャストもあったので、またそのあたりを聞いてみようかなと思っております。で、ゲームなんとかは、最新回をお便り会で聞いたんですけど、新作ゲームが出るとそれに 組みしたというか、それを題した回をやっているみたいで、さっきゲームの回でも言った AC6、アーマードコア6回とかもやられているそうなので、そのあたりもちょっと遡って聞いてみたいなと思ったりとか、あとはそうですね、このアウトライフ M の、3回目と4回目ですね、まあ2本目の収録を3回目と4回目に分けて配信したんですけど、2人目のゲストで登場していただいた川原さんの、ポッドキャストなんかもやられてるみたいなんで、ちょっと聞いてみようかなと思っているところではあります。で、最近はポッドキャストを探すってなったら、皆さんどこで探してるんでしょうね。Apple、まあ Google ポッドキャストあたり、あとは Spotify とかになるんですかね。あとはアンカーでしたっけ？とかでも確かポッドキャストをやれてたなっていう思い出覚えがあるので、そのあたりで探すのかなと思いつつ、久しぶりにちょっとエンジニアポッドキャストみたいのでググってみたら、2022年とかだったかなとかの、まあ、テック系ポッドキャスト一覧みたいな記事がヒットしたりしたんで、そのあたりからちょっとまたテック系ポッドキャスト聞いてみたりしてみようかなと思っているところであります。まあ、なんでポッドキャスト急に聞き始めたかっていうと、まあ、テックフリーが300回記念だったっていうのもあって聞いたっていうのはあるんですけど、YouTube を基本的に仕事中に流してたんですけど、PC で YouTube 流すと広告が入るようになってしまって、これが非常に、エビルというか、悪どい感じの広告の入れ方をしてくる。まあ、YouTube からしたら、収益の問題なんで、あれなんでしょうけど、まあ、視聴者としては、メインコンテンツだけ見させてもらって、広告は四隅とかヘッダーとかバナーとかフッターとかに、表示しといてくれればなっていうのが正直なところなんですけど、まあ差し込み広告だったりとか再生前広告とかで非常に視聴体験を損ねているなっていうのがあったので、昨日ちょっとテクフリを聞いた際に、あ、これは YouTube の代替手段としていいんじゃないかなって思ったので、PC 作業する際はちょっとポッドキャストを聞いてみようかなと思った次第になります。ポッドキャストについてはまあこんなところですかね。ちょっとまだ聞き再開し始めてすぐなんで、またなんか面白いポッドキャストがあったら次の更新とかで紹介したいと思います。なんだかんだ45分ぐらい喋ってるみたいで、まあ、編集したらもうちょっと短くなるかもしれないですけど、このあたりで、77回目は終わりにしたいと思います。というわけで、青空 FM の告知なんですが、このポッドキャスト青空 FM では、ゲストを募集しています。ゲストがいれば収録ができ、配信ができ、配信すればまたゲストが来るかもしれないので、ぜひこれを聞いている方は、ほとんどゲストに来たかったかもしれないですが、2回目、3回目のゲストも大歓迎ですので、ぜひぜひゲストに来ていただけるとありがたいと思います。オフライン収録もオンライン収録も両方できますので、オンライン収録もパソコンがあればブラウザで、録音できますので、まあ大体ノートパソコンにはマイクついてますし、最近リモートワークとかでマイク使われている方も多いと思うので、あればマイク使っていただければなと思います。で、話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。一応テック系ポッドキャストで紹介されたこともあるんですけど、エンジニアの話もする、まあエンジニアが出ることが多いんで、IT エンジニアの話をすることが多いっちゃ多いんですけど、このゲームについて語りたいとかっていう回もありますし、趣味についても大体聞いてるので、趣味について聞きたいとかでも全然大丈夫です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも全然大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。アウトライフ M ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter、X ですね。旧 Twitter、X で、ハッシュタグ、シャープアウトライフ M、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。また配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。最後に宣伝ですが、途中でも話した、技術同人誌の新刊、コンポーズマルチプラットフォーム本ですね。 コンポーズマルチプラットフォーム本が絶賛販布中ですので、ブース、義勇書店のオンラインマーケット、それからもしまだ未開催で間に合っていれば、議長博9の、オフライン会場でお手に取っていただければなと思います。というわけで、青空 FM 第77回目は私ホルテの一人会ということでお送りしました。また次がいつになるのか、あるのかさえもわかりませんが、ゲストさんが来ていただければまたすぐ配信できると思うので、ぜひぜひゲスト参加お待ちしております。ではまた、さよなら。ありがとうございました。